11月16日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
今一番気になる話題ですか。
はい、
あの須田まさきさんが結婚されてですね、
はい、
会見を開いたじゃないですか。あれをぼーっと見てたらですね、相当髪が長いんですよ。あの学生運動華やかなりし頃の1970年代前後って結構男性でも髪の毛長くて長髪だったやついっぱいいたよなとか、 あの吉田拓郎さんのね、あのなんだっけ、嫁に来ないか、違うな、
違いますね、それは新沼謙治さんかなんか
です、ね、嫁に来ないわ、新沼
謙治そうですね
なんだっけ、お嫁においで、
それは加山雄三、
結婚しようよだ、
結婚しよう、なんかあちこち
似たような曲がいっぱいあるからなそうそう、僕の髪が肩まで伸びてっていうね、はいはいはいはい、君と同じになったらこれあんまり歌うとジャスラックになんか取られるのなんか具合悪いらしいじゃないですか。なんか一定以上歌うとダメみたいな決まりがあるんでしょ。
そうですよね、
なんかね、うん、まあいいんですけど、ね、別に払うの私じゃありませんから日本放送が払ってくれるはずですから、まあまあまあ、
そうですけど、
あ、はい、じゃあ今日の何ですかね、うん、リクエストは吉田拓郎ですかね
須田まさきさんではなく
その須田まさきさんの髪が長いんですよ、はい、
うんうんうん、
あ、最近だけどあんなに髪の長い男性って街歩いててもそんなにないかしらとか思ったりなんかして、どうなのかしら、そうでもないですか。
でも割となんて言うんだろう、若い方で伸ばすことに抵抗がない方が増えたような気がしますね。
あ、まあ、この番組スタッフをパッと見ましてもですね、一番メインのディレクターが一番髪長いよね。
須田まさきさんぐらいですよね、長さはね。
全然違う、似ても似かねえんだろ
う。そうですけどちなみにあの須田まさきさんはね、昨日のオールナイトニッポンで、ええ、そのあたりの小松菜奈さんとのことなんか赤裸々に語ってますんでね、ぜひあの
知ってますか、小松菜奈さんのね、うん、最後のあのこう繰り返しのあれなんていうのかな、あれの読み方ってあるんですか。
繰り返しの、
例えばあのマイマイとかのマイの二つ目の字ですよ。
あ
の何ですか。
あ、いやいや、あの
日日の日の二つ目ですよ。これは前の字と同じですっていうの。小松菜奈の菜奈さんの二文字目って、菜奈さんの二文字目はそれだよね、繰り返しの。
そうなんですか。
いや多分そうだと思いますよ。ナッパの菜がなあなで、なあなあのなあ、なあのなあ、一番上のなはなっぱのなで、え、
奈良のな、
なっぱのなに奈良のらですか。
あ、
小松な、な、なな、あ、あ、あ、奈良のな、あ、小松奈良、あ、そうか、繰り返しじゃないんだ、なっぱのなに奈良のななんです。知ってますか、小松奈良さんの一番最後のね、奈良のなを取ってみてください。小松菜なんですよ
ものすごい、も
うどうですか、もうね、どうだ俺
にあの
素晴らしいことに気がついただろう
振り返って帰ろうとしてますよみんなも
あれあれ、なんか私と知り合いじゃないみたいな顔するのやめてもらえます。
知らんぷりです。
みんな気がついてないだろう、小松菜奈の最後の字を取ったら小松菜と一緒だって
後ろ向いてる、
あれ後ろ向いちゃいましたよ、本当に
そうはねえなこれまあいいや、って何の話でしたっけ、
知りませんよ、何話したかったのか、辛坊さん
いやいや
髪の毛が長いんで、
そうなんです、あの長髪のね、あの長髪、俺も学生時代、私ね大学の時に1回だけね、かなり伸ばしたことがあって、肩に届くぐらいの長髪にしたことがあるんですよ。
はいはい、
ほいね、干したらですね、それでなんか中学校の同窓会かなんかに行ったら、はい、ソース感食らってですねそれっきりやめたんです、
うん、あ、でもあれですよね、太平洋から帰ってきた時もちょっとあの髪うわーっていう感じで、
あれはだからそれは2ヶ月、まるまる2ヶ月間散髪、うん、だけど2ヶ月ぐらいですからね、肩まで伸びる長髪にはならないですよね、まあ、肩まで伸びる長髪にしようと思ったら多分半年1年かかります。
あ、そうですね、ちょっと
ね、はい、まあそんなこんなでございまして、今一番気になる話題って言うとそれなんですが、はい、2番目に気になる話題、はい、申し上げてよろしいですか。
どうぞ。
日本全国のてっちゃん鉄道ファンの皆さん、
はい、
皆さんチャンスが巡ってきましたよ。なんとですね、今日の夕刊を見ていたら、はい、ですね、東急電鉄がこのほど引退した田園都市線の、 車両を176万円で売ってるという話。
へえ、車両、1個。
車両、そう。車両1個なんですが、サービスいいですね、東急電鉄は。はい、確かに1両の車両が全部だと、長さがちょっとね、うん、ありすぎるじゃないですか。はい、希望に応じて、カットしていることも可能です。
ケーキとか希望に応じ
て、カットして、カットして、カットするとですね、普通、何でもカットすると安くなりますよね。はい、カットすると安くなるはずなんだけれども、カットするとどうなるかというと、加工費用を含めて2420万円になるそうです。
全然、全く違うじゃないですか。
カット費用の方がだいぶ高い。
ものすごい高くなっちゃいますね。
ものすごい。で、今までもね、鉄道会社による車両の一括販売っていうのが時々あるんですけども、はい、なかなか買い手つかないことも多いらしいですよ。
176万円だったら、でもものすごい欲しい人だったら、
いやだから176万円だから、そのあと移送費とか輸送費が問題で、それカットしなくてもですね、176万円で持ってかれるわけじゃなくて、東急によるとトレーラーなどで輸送すると、輸送費用を含めると、まあ、少なくとも数百万円にもなるということで、まあ、地方に住んでて広大な土地を持っていて、で、176万円プラス数百万円、まあ、移送費を払えるという人ならば、うん、運んできて設置すると、住めますね。
確かに、ね。
ちょっと窓が多すぎて明るすぎるか。
まあ、で
これね、昔ね、貨物列車売り出されたことがあって、はい、貨物列車はもっと安くて、長さ短いんですよ。その短い貨物列車を、地方に運んでいって、スキーロッジのところの宿泊施設に使ったりとか、一時期すごい流行ったんですが、
お店にするのはいいかもしれないですね。
ところがね、意外とあれね、放置すると腐食するんですね。俺もその後何年か経って見に行ったことがありますけど、最初取材に行った時にはすごい綺麗にレイアウトされてて、あ、なるほど、貨車の再利用としてこれはいいなと思ったんだけど、基本鉄ですから、だから放置しとくて、雨ざらしにしとくと、しょっちゅうペンキとか塗らないと、あっという間に傷むみたいですね。だからなんか錆びてボロボロになって、あ、これはダメだわと。
それね、
だからメンテちゃんとしないとダメですから。だからちゃんとメンテナンスする気力があって、鉄道ファンでお金もあって土地もある人は、鉄道の車両、どうですか、夢がありますよ。出発進行とか自宅でできますからね。なんかどうせならついでに線路も引いてですね。線路引いて、線路敷いて100メーターぐらいこう、行ったり来たりとかね。まあ、どうなんでしょうか。そのためにはやっぱりあれですかね、電気取り入れるところ作らなきゃいけない
です
から、架線とか張らなきゃいけないのかしら。
うう、
人力で引っ張るか。人力で、鉄道を引っ張れるかっていう。
重そうですよ。な
んか、プロレスラーさんが3人ぐらいでやりそうですけどね。鉄道を引っ張れるかみたいな、ほら。いうことで、で今日その夕刊の記事を読むと、はい、過去に買った経験のある人の話がいろいろ出てくるんですけども、なんかね、結局やっぱりね、錆が目立つようになり修繕が必要になった、もっと早くメンテナンスをすべきだったなどなどと言ってるという話で、ちょっと買おうかな、飛行機買っちゃおうかな俺。
え、飛行機どうしたん
ですか。最近でも芸能人の方で去年か今年かなんかネットニュース見てたら、はい、古くなった YS11 とかってあるんですよ、これ買った人のニュースがなんかありましたけどね、今年か去年か。 YS11 ですか、うん、YS11 っていうのはまあそこそこでかいですね。何十人、数十人乗りですね。一昔前は、例えば大阪伊丹空港から、はい、四国を結ぶ路線みたいなところに飛んでた国産、唯一の国産、戦後に作られた唯一の国産旅客機なんですよ。プロペラなんですけど、プロペラ旅客機なんですが、はい、この YS11 っていうのはですね、まあ国産機として大変名高い名機と言われてるんですけれども、はい、うるさいの。乗ったことないでしょ。
ないかも。
だからこれがですね、あ、キングコングの西野くん、西野さん、キングコングの西野さんってもしかして絵本で当てた人。
そう、はい、
そうそうそう、絵本で当てて飛行機買っちゃったんだ。
そうなんですか。
俺もなんかで当てて飛行機買いたいな。
どうするんですか、買って。
ええ
、
住む。
え、
住む
飛行機に。
うん、僕ね、ずいぶん前からね、これ公言してるんですけども、はい、夢がありましたね、
はい、
夢、まあ一つは太平洋断だったんですが、うん、もう一つの夢はですね、北海道で羊の牧場をするっていうのがね、これ夢で、ね、
初耳ですけど本当ですか。
本当ですよ。これだから北海道、結構北海道に頻繁に行って、
あ、でも、ね、行かれますよね。
牧場ないかと思って調べてたら、羊の牧場結構安くで売ってんですよ、意外と。多分ね、高齢化が進んで、はい、後継ぎがいなくなって、そんなにどうも儲かるもんでもなさそうなんで、うん、だから羊付きで羊の牧場とか売りに出てることがあるんです。
なんで羊なんですか。
は なぜ羊かですか、はいはいはい、羊は結構ほっといても育つらしいですよ。それになんか毛がもそもそ生えてきてですね、なんかあれ毛刈りとかやってですね、はいはい、なんか羊毛の中に埋もれたいみたいなのありません？
いや、まあ、ふわふわしてますけどね。
楽しそうじゃないですか。
まあ、
だからね、私ね、北海道に渡ってね、羊のね、牧場をやりたいっていうのが夢だったんですけどね、今でも夢なんですけど、そうすると、ね、はい、広大な土地がありますよね、うんうん、で飛行機買いますよね、うん、で飛行機をこうその牧場にこう止めてですね、はい、そこで寝泊まりするんですよ。
あ、なるほどね。ちょっとペンションみたいにしてお客様招いたりしてね。
で、なんか日本沈没の時には離陸して飛び上がる。
夢は広がりますね。羨ましいですよ。
そうなんだよね。俺さ、時々さ、アホじゃないかと思うことあるんだよね。ずっと夜さ、することないから一人でそんなこと考えてて。
妄想の世界で。
飛行機はどれがいいから YS11 かなとかね、いろいろ考えてて、
ね。少年のようですね。
はい、YS11 うるさいんですよ。YS11 はですね、まあ日本の戦後生んだ名機と言われてます。うん、もう素晴らしい飛行機というふうに名高いんですが、うん、私はその YS11 が実際に路線を飛んでる時にもう何回も使ってるんですけど、はい、YS11 って飛行機の、うん、翼がありますね、翼の前の、うん、前から2席目か3席目ぐらいの席に座ると、うん、とんでもない騒音でね頭痛く、四国まで行くのは例えば徳島便なんて伊丹空港から飛び上がって、はい、着陸まで20分ぐらいで着いちゃうんですよ、うん、もう本当に距離短いから、はい、ピャッと飛び上がって大阪湾越えてシュッと徳島に降りるだけで20分ぐらいしか飛んでないんだけど、はい、その20分の間で騒音がひどくて頭が痛くなってですね、なんだよこの飛行機はって、まあ、当時は悪口言いませんでしたけどね、みんなが褒めたたえてましたから、いいですもうそんな話は、はい、もう先言ってください。今日 ねニュースいっぱいなんです。
そうなんですよ、妄想は止めてないですから、ね、
そんなこと言ってる場合じゃないんです。
そうなんです、
皆さん知ってますか、はい、小松菜奈さんの最後を取ると小松菜と一緒です。
もうダメですよ辛坊さん。そうです、いきますよ、株と為替です。
小松芳生さんの最後の姓を取ると小松芳になります。
何ですかそれ。さあ、今日の東京株式市場、日経平均株価です。小幅ながら続伸しました。昨日と比べまして31円32銭高い 29,808 円12銭で取引を終えました。アジア各国の株式相場が上昇した流れを受けまして、東京市場でも上げ幅を広げる場面がありました。ただ3万円の節目に近づくと利益確定の売りが出て上値の重い展開になりました。で、為替相場は現在1ドル114円15銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと30銭ほど円安になっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台にズームするのは、道路陥没からリニア工事の事故まで日本の土木工事の現状と課題はということで、芝浦工業大学の稲積真也教授にお話を伺います。最近この道路の陥没事故多いですもんね。
おいおい
ね、そのあたりちょっと詳しく伺っていきたいと。
そうですね、専門家が見るとどういう見解なのか、はい、ちょっと興味ありますね、
は
い、これ
で5時台は GoTo イートの来年の大型連休まで延長へというニュースにズームしていきます。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com。 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今ね、ラジオの前のあなたが聞きたいリクエストソング、今日もお待ちしております。
吉田拓郎
言っておりますけれども何でも結構です。5時25分頃にお送りします。
無視すんなよ。
ズームオンミュージックリクエスト、聞きたい理由もね、一言添えて送ってください。さあ、この後はズームフラッシュをお送りします。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩司、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
日本放送ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。ここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。今日、立憲民主党の代表選挙をめぐり、泉健太政務調査会長は、必要な推薦人20人を確保できたとして、立候補する意向を示しました。厚生労働省は、昨日、新型コロナウイルスワクチンの3回目の追加接種について、基本方針を決め、2回目までの接種と違うワクチンを接種する交互接種を認めました。今日日本時間の午前10時からアメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席が初めてのオンライン首脳会談を行いました。習国家主席は協力してウィンウィンの関係をと呼びかけました。バイデン大統領は昨日1兆ドル、およそ114兆円規模のインフラ投資法案を成立させました。老朽化した道路や橋の改修、高速インターネット網の整備を進め、アメリカの競争力を高めます。EU のボレル外交安全保障上級代表は、昨日記者会見し、意図的に移民・難民を EU 側に送り込んでいるとして、ベラルーシへの制裁の範囲を数日以内に拡大させると明らかにしました。アメリカのブリンケン国務長官は、ロシアがミサイルを使った人工衛星の破壊実験を実施したと明らかにしました。NASA によりますと、衛星の破片は国際宇宙ステーションの近くを通過したため、日本の実験棟希望などに通じるハッチを閉じるなど対策を講じました。文化庁は、映像や音楽、書籍など様々な著作物を二次利用する際に分野を横断した一元的な窓口組織で相談できる仕組みを創設する方針を明らかにしたと読売新聞が報じました。商業捕鯨で捕獲されたイワシクジラの生肉の初競りが今日山口県下関市の卸売市場で行われました。最高値は1キロ12万円でした。
ということで、ざっとフラッシュニュースを振り返ってみて、いつもですこの時間にですね、私がこう印象に残ったニュースに関して一言二言申し上げて、そのズームオン1に行くという、ね、段取りの時が多いんでありますが、今日は趣向を変えてですね、この今増山さんが読んでくださったフラッシュニュースの中から、はい、一番興味のあるものは何かというのを、増山さんに教えてもらうという、そういうことにしたいと思います。油断してたでしょ。
なんかさ、油断してましたけど。
完全に油断してたでしょ。まさか自分のところに来るとは夢にも思ってなかったでしょ。
じゃあ私はですね。
はいはい、どうぞ。もうその増山さんが指定したものに解説を加えます。
じゃあね、
はい、
イワシクジラ。
ああ、クジラですか。あんまり興味がないんだな、
ね、
ちょっと俺クジラと相性悪いんですよ。
そうそう、
まあ、知らないと思いますけどね。あのクジラ、よく分かったのは、北太平洋ずっと行きと帰りと行って帰ってきたんですよね、はいはい、それで、クジラに何回か遭遇をしたんですけども、何回か遭遇した大半が日本近海なんです、はい、だからね、日本近海というのは、意外なことに北太平洋の中でもクジラの多いところなんだなということが分かります、うん、だから日本の海国って裏側にペリーが来ましたよね、で黒船4隻かなんかでやってきてですね、日本に開国を迫った。あれなんで開国を迫ったかというと、当時はアメリカはやっぱり油を取るために大量のクジラを、ね、取ってたんですが、そのクジラ取りでやっぱりね、日本の近海にクジラがたくさんいるんで、この日本の近くまで来るわけですよ。そうするとまあ太平洋、北太平洋の西の外れになっちゃってますから、水もなくなるし、燃料の薪その他もなくなるし、食料もなくなるんで、だから水、燃料、食料の補給基地を作りたいなと思った時に、日本があるじゃん。だけどこの日本は外国船今、オランダ船しか入れてくれないじゃん、開国しろよっていうんで、これはクジラ取りのために日本に開国を迫ったんですよ。で、なんでそうなったかというと、今回私北太平洋を自分で走ってみてよく分かりましたけど、太平洋の真ん中とかアメリカに近いところってほとんどクジラなんかいないんですが、みんな日本近海。
あ、
世界の中でも日本近海って有数のクジラの生息地域地帯なんだなと。だから日本はあの国際捕鯨委員会脱退して、で、まあ、あの南平洋の調査捕鯨なんかができなくなって日本近海でクジラ取るよっていうふうに方針変えた時に、日本近海にそんな取れるほどのクジラがいるのかと正直思ったんですよね。で、長年やっぱり日本の商業捕鯨もそれに続く調査捕鯨っていうのも南平洋に出かけて、はい、南平洋っていうと太平洋の南の方ですから、日本近海にいないから南平洋に出かけていただろうというのは容易に想像がつくわけで、でも、いや確かにあの商業捕鯨の頃ほど大量のクジラを取ろうと思うと、南平洋にまで出かけていないといなかったかもしれないけれども、少数の伝統的な、日本ではまあかなり伝統的にクジラ漁が行われておりますから、はい、だから伝統的なクジラ漁の延長線でやるんだったら、別に国際捕鯨委員会脱退して日本近海の捕鯨で、そもそも、
はい、
今クジラの消費量が劇的に下がってて、で今回今ニュースになったのは1キロ12万円っていうとんでもない値段がついてますが、いやこれはねご祝儀相場ですよ。だって考えてみてください。1キロ12万円ということは100グラムで1万2000円ですよ。
そうですね、
100グラム1万2000円って考えたら
そうです、ね、
どんだけ高い牛肉でも、まあないことはないですね。100グラム1万2000円の牛肉っていうのは関東東京の百貨店の、はい、うん、超高級百貨店の超高級お肉売り場に行って牛肉の値段見るとそのぐらいの値段つけてるやつがたまにあります。だけど常識的には我々が普通に買う時の牛肉って100グラム、まあ物によるけど500円から1000円ぐらいの間で買うと100グラム1000円だと結構いい牛肉だよねっていう感覚でしょ。100グラム100円はそれは牛肉で100グラム100円はないだろうっていう、となると、はい、この100グラム1万2000円っていうクジラ肉はとてつもないわけで、
確かに
そんな値段でクジラの肉買って食うやつがいるかって考えた時に、あ、これはいわゆるご祝儀相場なんだねっていうのが分かるわけで、で、今だってあの調査捕鯨の時代に、調査捕鯨って言って国からもう莫大な補助金を出して、はい、捕鯨が行われていたんだけど、調査捕鯨で取れたクジラがさばききれずにですね、もう大量に余って困ってたっていうことがあるわけで、だから今の日本人のクジラの消費量を考えた時に、果たして日本のいわゆる商業捕鯨っていうのが今後持続可能なのかっていう目線がね結構大切で、私なんかね、この長年実はこのね、世界的に日本の捕鯨に関してなんかシーシャパードだとかなんとかかんとかだとか、
はい、
あのイチャモンつけてですね、あの捕鯨船に体当たりしたりっていうのは本当にね腹に据えかねててですね、お前ら牛肉牛いっぱい殺して食ってるのに、なんかクジラ殺して食うのだけがなんか文明人じゃないみたいな言い方をする、あいつら許せねえとこう長年思っていたんです。どちらかというと私そういう意味では日本の商業捕鯨というものにどちらかというと賛成で、そんなガタガタ文句言わせんじゃねえよっていう立場だったんですが、だったんですが、最近ちょっと考え方変わってきて、自分の食生活を考えた時に、何もそんなに国際的に圧力作ってまでわざわざ取ってくるほどのもんかと、
うん、
クジラ屋さんとクジラの、ね、捕鯨で食ってる皆さんと、それからあの、ね、クジラ取りが文化だと考えてる皆さんはごめんなさいなんですけども、
う
ん、
個人的にはね、
ぶっちゃけ言って、商業捕鯨で世界の世論を敵に回してまで食わなきゃいけないものかっていうのは、うん、まあ、若干疑問はありますね。
興味ないって言った割にはのもう時間なんですけど、全く興味ない人とは思えない、
俺今あのロシアのミサイルの人工衛星の破壊についてだったらこれ5時間は喋れたのに
お時間でございます。ズームフラッシュでした。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新庸一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡豪志、馬淵真理子、小泉優、中川浩司、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵麻里子、小泉雄、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
時刻は午後4時を回りました。
東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
日本放送の増山さやかでお送りしています。
今日付と時間がもしかするとマイクが上がっていなかったかもしれません、うん、ごめんなさい、そこの部分だけつけます、はい、11月16日火曜日、時刻は午後4時を回りました。
はい、ご丁寧にありがとうございました。
恐縮です、はい、私が悪ございました、はい、
反省。さあ、ではご意見ご紹介してい
きます。はい、お願いします。
ツイッターですね、あのオープニングで電車の車両が買えるって話ありましたが、はいはいはいはい、YGK さんかな、公園に置いている使用済みの車両はボロボロになっていましたね、窓開いてたしって、お近くの公園にあるんですね。そうなんですよね。
だから時々ある、特に行政がそうですけど、個人の場合はね、うん、個人のものですからどうしようと、まあ、ある意味もう買ってっちゃ買ってですが、うん、行政が公園等に置くために買ったものはやっぱりあの危険ですから、ちゃんと管理しないと、それ責任持って、あのなんかその買った時の担当者が面白がって買って、あと放置っていうのが一番ダメですよね、それね、う
ん、ちゃんと手入れしてほしいですね、は
い、と思います、
はい、それからですね、同じくツイッターのアバオアワーさん、
へいへい、
これ飛行機についてですね、
はい、
うるさいなんてダートのエンジン音はいいぞ、痛みアプローチの直下に住んでいたから毎日あの音聞いていたなーっていうご意見いただいてます。
ダートっていうのはごめんなさい、よくわかんないです。なんかエンジンの名前ですかね。
ダートのエンジン音はいいぞ。そうなんじゃないですか。その
YS11 のエンジンですか。
YS11、
とにかくね、とにかくあのそれも座席によって音の大きさがレベルは全然違うんですよ。だ今の旅客機ってよくできてますから、はい、どこに住んでもそんなにあの騒音に違いはないはずなんだけど、
そうですね、どこ座っても
、ね、あの YS11 ってね、座る場所間違えるとね、うん、とんでもないことになるんですこれが、はい、ちなみに今構成作家の鍋谷くんがダートとはロールスロイスのエンジンのことです、はい、そうなんですよ、ね、航空機のエンジンっていうやつが、うん、今でもそうですけれども、はい、まあ、今まあ基本的にあの三菱リージナルジェットっていうのを、日本国産のジェット機を作ろうとしてですね、まあ、いろんなところのどうも妨害にあったらしいですけど、結局なかなか飛行機は完成してるのに、未就航できないでいますよね。で、あの航空機自体がそうなんだけど、特に航空機のエンジンってもう世界で作ってるのはロールスロイスかアメリカの GE かぐらいしか、もう非常になんか河川状態で新たに新規参入でエンジンだけっていうわけにはどうも航空業界行かないみたいですね。戦後のこの話出すと長いですけれども、やっぱり日本に、はい、日本にあの二度と再び第二次大戦太平洋戦争を起こすような国に なってもらっちゃ困るっていう非常に強い意志のもと、はい、日本は戦後航空機産業をの育成を、まあ、阻まれたというかですね、要するに飛行機作らせないっていう、戦前のやっぱり日本の飛行機の製造技術って素晴らしかったんだけど、戦後一時期見事に耐えた時期があって、その後復活した YS11 っていう飛行機は国産のジェットじゃないや、プロペラの旅客機として、ただエンジンはね、ターボプロップって言ってですね、いわゆるレシプロのエンジンじゃないんですけども、あ、ごめんなさいね、ピストンがパコパコしてるエンジンじゃないんですよ簡単に言うと
ハテナマークの顔
して、あ、もういいこんな話はいずれにせよね、そういうことで日本が飛行機作るのを非常に阻まれた中で、あの YS11 も名機ですけれども、うん、やっぱりね、現代最高の名機はですね、うん、あの実際に就航してるんでいうと US2 っていう飛行機すごいですよ。あ、
US2、
はい、この飛行機どのくらいすごいかというと、何せ太平洋で私を助けたくらいの飛行機ですから、
そう
です
よね、はい、立派でしょう。それは
以上
飛行機話はじゃあ木曜日に今度いつかやってください、はい、さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見まだまだお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ズームオンミュージックリクエスト、あなたが聞きたいリクエストソングもお待ちしています。今日5時25分頃にね、お送りいたしますので、聞きたい理由も一言添えて送ってください。さあ、この後は道路の陥没からリニア事故まで、日本の地盤と土木工事の現状と課題についてズームしていきます。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新庸一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵麻里子、小泉雄、中川浩司、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。道路陥没からリニア工事の事故まで、日本の地盤と土木工事現状と課題は。11月2日、東京武蔵野市の JR 吉祥寺駅近くで道路が陥没する事故が発生しました。この事故で深さ4メートルほどの穴が開き、ゴミ収集車が巻き込まれました。穴の隣には工事現場があり、地下では道路との境目に亀裂が確認されたということです。陥没と工事の関連は分かっていません。ではここで地盤工学に詳しい芝浦工業大学の稲積真也教授とお電話がつながっています。
稲積先生。
あ、こんにちは、稲積です。
お忙しいところよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
あの稲積先生、最近道路その他の事故が多いのか、結構ワイドショーとかでお見かけするような気がするんですが。
そうですね、はい、いろいろなところでコメントさせていただいております。いいことでね、コメントさせていただけるのはいいんですけれども、やはりこう事故が起こった後のコメントですので、
そうですよね、
いろいろとこちらも気を使う部分がたくさんありますね。
いやー、それは内心っていうか複雑でしょうね、それはね、専門家としては ね、だって本来そういうことがないようにいろんなことを考えてらっしゃるのが先生の役割ですもんね。
そうですよね、こういうことがあってはならないということで、いつも研究したり、教育したりしてますので、結局そういったことが起こってしまった後にこうやっていろいろコメントするのは、本来ね、少し気が引ける部分もあるのは当然ですよね。
いや、全くどうでもいい話でいきなりごめんなさいなんですけど、はい、ちゃんとした本論の話は聞きますんで勘弁してください。はい、先生の経歴をこうバッと見せていただいたら、先生京都大学の土木工学ですか。
はい、
いわゆる京大土木ってやつですか。
そうですね、
日本の土木の最高峰ですよね。
はい、まあ
だけど、でも私大阪在住で言うと、大阪市役所のを牛耳ってた勢力もまさに京大土木だったりなんかするわけで、
我々あんまりそういうことは詳しくは存じ上げてないんですけれども、よくそういう話は耳にしますね。はい、
割とテレビ の藤井聡さんなんかも京大土木じゃなかったでしたっけ。
あ、そうです、藤井先生ですよね。
そうですよね、はい、それからもう一人なんか関西で防災の時にしょっちゅう必ず出てらっしゃる方、川田さん、
川田先生、川田先生ですね。はい、
もですよね。
ちょうど私たちが学生の時の、京大の教授の先生でした。
あ、そうですか。やっぱり京大土木は層が厚いですね。
そうですね。
余談はこのくらいにしてですね。すいません、ごめんなさいね。
いえいえ、とんでもないです。
いや、最近なんかぶっちゃけ言うと、そのあっちこっちで穴ぽこ開いちゃう事故多いような気がするんですが、どうなんですか。それは印象だけですか。はい、
そうですね、これから2年前ですね、2019年の、はい、国土交通省の調べによりますと、道路ですね、道路のこういった陥没の発生件数がですね、年間およそ9000件と、
そんなにあるんですか。
で、これはですね、おそらく国土交通省の調べですので、比較的、被害が出たとか、比較的大きな陥没がおそらく9000件に上るということなんですね。はい、ですので、もう少し、小さな陥没って言ったらいいんでしょうか。はい、うん、そういうものも含めたら、もっともっと、全国、あちらこちらで、こういった形の、その地盤の陥没っていうのは起きてるというふうに思われますね。
なんでそんなことになっちゃってるんですか。
そうですね、これはですね、やっぱりあのなんでっていうところがですね、分かればおそらく抽選券も起こらないと思うんですよね。
おっしゃる通り。まあ単純に言うと、もう私はあんまりそっちの方の話をしたくないっていうか、あんまりそっちの方に語りたくないんですが、はい、要するに、インフラ整備のために使えるお金がだんだん減ってきて、いろんな設備が老朽化してるっていうことなんじゃないですかね。
それはあのおっしゃる通りで一つありと思います。どうしてもですね、やっぱりこう予算が、限られてきますとですね、あの地盤にかける予算というのがですね、あの少なくなってしまうんですよね、そういったところで、本来ですね、地盤というのは中が見えないんですよね、
はいはいはいはい、
ですのでこういったあの土木工事を行う際にはですね、この中の見えない地盤をですね、どうやってこう予測するのか、いわゆる調査ですよね、この調査に、多大な、まあ、あのコストを要しないといけないんですけれども、どうしてもですね、そういった予算の削減等々がありましたら、この地盤の調査というところに費やすその費用というのがですね、削られてしまうというところで、これも一つその陥没が、あちらこちらで起きている原因の一つになっているんじゃないのかなというふうには 思っております。
だとすると、今後もどんどんいろんなところに穴開きますよね、これ。
そうですね、当然その予算の削減というのもあるんですけれども、もう一つはですね、大きな要因がありまして、
はいはいはい、
要は近年のですね、その気象関係がもう以前と大きく変わってきてるんですよね、
はいはい、
当然地震もそうなんですけれども、いわゆるその短時間集中豪雨であったり、またあの線状降水帯による、いわゆる長時間集中豪雨というのがですね、ここ数年、もう各地で頻発しておりますよね。そういったところで、いわゆる地盤がですね、こう、あの、さらされている環境っていうのも、近年もうすごくこう、激化してるんですよね。
いや、なんかね、
そういうところから、
はいはい、地球温暖化とか気象の変化っていうと地面より上のことばっかり考えがちですが、地面の中にもそんなに影響してるんですか。
やっぱりその降った雨っていうのはどこに行くのかといったら地面の中に入っていきますよね、
はい、
ですのでやはりその雨が降った後は、今ニュースとかでもよく、報道、伝えられてるんですけれども、今は地面の中たくさん水を含んでるから災害の危険性がありますよっていうようなアナウンスがあると思うんですけれども、まさしくそこなんですよね。降った雨っていうのはすべてある意味地面で受け止めるわけなんですよね。
はあ、いや私なんかね、むしろその古い知識に基づくと、はい、私らがあの大きくなった高度成長期って、なんかあの地面の下から水汲み上げすぎてあっちこっちでですね、
はい、
あの地盤沈下で大変だから、もう水地下水汲み上げるのやめようみたいなことが言われてた時代も知ってるもんですから、
はいはい、
そんだけ地面に水があるのある意味もったいねえな、なんか使えないかとか思ったりするんですが、それ結局土木工学的には邪魔なものなんですか。
そうですね、水って、地面の中の水っていうのはですね、いわゆるその土ですね、地面のその硬さっていうも点におきましては、はい、その地面の中の水の量っていうのがこれが一番なんですね。ですので我々地盤の研究をしているものは、いわゆる地盤を制するということは地盤の中の水を制するということになるんですね。
ほほ、
水とその土とのこの関係をですね、
はい、
しっかりと管理することでですね、あらゆるその地盤に関する、まあ、災害、関係は、まあ、対処していけるんじゃないかなということで、常々我々、地盤を研究している、身分といたしましては、常にその地盤の中の水との戦いみたいなところもありますね。
いや、昨日たまたま私ね、
はい、
あのゼネコンで長年、まあ、その建設に携わってた人とたまたま話する機会があったんですが、
はいはい、
辛坊さんな、とにかくな、一番困るのが水なんやってね、開口一番言ってましたけど、要するにそういうことなんですね。
そうです、ね、そうです、あの 土はとにかくいい土になるのも悪い土になるのも、それはすべて水の量、含んでる水の量によっていい土、いい地盤にもなれば悪い土、悪い地盤にもなるというところですね。
まあ、ね、小説で黒部第四ダム作るのでトンネル掘った高熱隧道、高熱トンネルって吉村明さんの有名な小説ありますけども、
はい、
あれなんかも読んでて、やっぱり穴掘ってると突然出てくる水っていうのが一番怖いみたいですね。
そうですね、突発湧水と呼ばれている水ですよね。これによっていろいろ事故も生じておりますもの、はい、
それと昨日私ね聞いてて、ああそうかもしれないけど知らなかったなと思うのは、地下にこう穴掘ってくるのにどうやってるかって言って、今シールドマシンって言って、はい、直径数メートルあるいはもっとでかい、要するに円盤ぐるぐる回して、その円盤に刃がついててですよ、だからその、ね、トンネルの直径の穴をそのままダイレクトに掘り進んでいって、その周りに掘れた分だけコンクリートのタガーみたいなやつをはめていくっていうのが一般的な穴の掘り方ですよね。
そうですね、シールド工法と呼ばれてる穴
の
掘り方、
その時に、はい、大きい岩とか出てきたら、私はなんとなくその岩も含めて、はい、その丸いぐるぐるするドリルみたいなやつで削り取るんだと思ってたら、はい、何を言ってんだ、あんなものは削り取れるわけねえだろって、じゃあどうするんですかって聞いたら、なんかちっちゃい穴開けて、そこに今でもダイナマイト埋め込んで爆破するらしいですね、これ。
あ、そうですね、そういうような形で、シールドマシンはそんなに硬い、ところはやっぱ掘り進められないんですね。そうした中ではおっしゃるようにその火薬を詰めて爆破したりですね、またいろいろとこう薬剤を使ってこう溶かすというような。
溶けるんですか。
溶かすっていうか、まあ、摩擦を、少なくするっていうんですかね、そういったような、要は硬いものをですね、こう柔らかくするような薬剤を、使ったりしながら掘っていくというような形ですね。
まあ、この間の吉祥寺でトラックが突然落ちた時には、はい、まあ、犠牲になった方いらっしゃらないと思うんですけど、はい、その前に直前にリニア中央新幹線の、はい、トンネル工事で落盤ですか、はい、作業員の方亡くなられてるじゃないですか、はいはい、でさっきの多分これもシールド工法のはずで、穴掘ったら掘った分だけこうタガはめていくのに、どうして落盤して、はい、作業員の方が亡くなっちゃうような事故が起きるんですかね、これ。
そうですね、あれシールド工事の、シールド、あ、ごめんなさい、リニア工事の、落盤事故はですね、はい、あれはですね、正確にはですね、シールド工法ではないんですね。
シールド工法じゃないんですか。
はい、はあ、あちらはですね、いわゆるナトム工法と呼ばれる。
何ですかそれ。
ですね、まあ、ちょっと説明すれば長くなって。
いや、いいですよ、どうぞ教えてください。
いわゆる、火薬を使ってですね、火薬を使って、まあ、爆破させると。爆破すると、まあ、穴が開きますよね、
はいはい、
そしてその穴に、まあ、いわゆるそのコンクリートのセグメントと呼ばれているそういった枠を、まあ、貼り付けていくというような工法、まあ、ある意味原始的なトンネルの掘り方なんですけれども、こういった工法をナトム工法と呼んでおりまして、
なるほど、
これを採用されて、リニアの、工事のトンネルは、掘られているというところですね。
でも当然のことながら、はい、まあ、落盤事故等が起きないように、注意が払われてたはずなのに、はいはい、なんで事故が起きちゃうんですか。
そうですよね。どうしてもね、火薬で爆破させますと、これ完全に 100% 爆破されるとは限らないじゃないですか、
はあはあ、
どうしてもこうなんかこうなん中途半端に残ってる部分っていうのがどうしてもありますよね、
はいはい、不確実要素があるってことですね。
そうですそうです、その、不確実要素っていうのをですね、要素があるんです。そのあるところは、これはもう実はトンネルを掘る技術者はみんな周知の事実なんですね、
ええ、
ですのでこういった火薬を詰めて爆破をすれば、必ずそのなんていうかな、不確実な、まあ、残ってるようなものが存在するんです。でこれはもう仕方ないというところで、じゃあその残ってるものから、いわゆるその作業員であったり工事関係者の、まあ、安全性を確保するにはどうしたらいいのかというところはですね、常にこうトンネル工事の現場ではですね、こう検討されて、その安全性っていうのは確保された状態で掘り進めていくんですね。それがなぜか今回、そういった形でその不確実な要素、すなわちその少し残ってた部分が落ちて、その落ちたものに当たって、まあ、作業員の方が、まあ、一命を亡くなりになられてしまったという、まあ、不幸な事故が起こってしまったというところですよね。
となると今の先生の話を聞くとですね、どうやっても一定のリスクが残るっていうことですか。
そうですそうです。
うん、
必ず、そういった、今回で言えばこの肌落ちと呼ばれる、現象になるんですけれども、はい、火薬で爆破をすれば必ずその肌落ちの現象っていうのは、生じうるというところで、この肌落ちという現象から どう、安全性を確保するのか、これがいわゆるトンネルを掘るときの一番気をつけないといけないところなんですね。
なるほどね。はい。どうなんですか、日本のその手の技術っていうのは、でも世界最高峰じゃないんですか？
そうですね、確かに日本のその技術、トンネルを掘る技術っていうのは、これは世界最高峰と、呼ばれております。で、我々もいろいろこう研究しておりますと、やっぱりそうなのかなというふうには思うんですけれども、どうでしょう、先ほど一番最初の話に戻るんですけれどもね、最近その予算のこう建設予算の制約っていうのが結構出てきてるんですよね。はい、そうした中ではどうしてもその地盤調査の、地盤調査にかける費用っていうのが削られてくるという現状があるんです。
なるほどね。
そうしたときに、たとえ火薬でこの爆破するにしてもですね、その爆破するその山ですね、地面のその地質っていうものを十分に把握した上で爆破をしないといけないんですけれども、うん、なかなか昨今の、トンネルの工事現場ではですね、その、事前のその地盤調査というものをですね、あまりせずにですね、いきなりって言ったら少し言い過ぎなんですけれども、ある程度限られたその地盤調査の結果だけを持って葉っぱをしたりですね、またトンネルを掘り進めたりしているような現状があるんですね。それももしかしたら今回そういったトンネルでのその崩落事故につながった一因になってくるのかなというふうに思ったりしております。
で、これはなかなか先生に聞くような話ではないということを承知の上で、はい、感想を聞くんですけども、はい、というか私もしかすると情報がアップデート、はい、ちょっと私事情があって半年ほど日本にいなかったもんですからアップデートされて、
どうもおめでとうございます
ありがとうございますご存知でしたか、
はい、
恐縮です。ですね、
はい、
リニア中央新幹線に関して静岡県内の本当に北の方の一部の工区に関して県知事が反対してて、あそこをなんか掘ると水が大量に出てきて川の水の流れが変わるんじゃないかっていうんでですね、工事できなくなってるっていう情報が、もしかすると私古い情報かもしれませんが、もしそうだとすると、これってそんなに川の水が流れるような影響があるものなんですか、こういう工事って。
そうですね、やはりこれだけ大きなですね、断面のトンネルを地下の中に、作りますとですね、はい、このトンネルっていうのは当然そのトンネルの中に水が入ってきたら困りますよね。困りますので、これはいわゆる止水されてるんですよね、はい、トンネルの中には水が入ってこないような構造体になってるんですけれども、こういうものがですね、地下の中に、地面の中にガーッと存在すればですよ、そこにもともと流れてた地下水っていうのはそのトンネルでせき止められてしまうことになるんですよね。そうすれば水は流れやすいところに流れようとしますので、トンネル以外の流れやすいところに向かって地下水が流れようとしますので、はい、いわゆるそのトンネルを作ることによって、地下水の流れの状況っていうのは変わっていきますよね。
はあ、じゃあ何が起きるか予測できないこともあるっていうことですか？
そうですね。ですので、例えば今までだったら地下水が非常に豊富なエリアがですね、はい、トンネルが掘られることによって、そこでは地下水が、いわゆるなくなってしまってですね、別の地域で今までそこには地下水はあまり、深いところにしか存在していなかったところがですね、トンネルを作ることによってそこの地下水がこうどんどんどんどん増えていってしまうとかですね、そういうような状況は生まれるかなというふうに思います。
地面の中って難しいもんなんですね、先生。
そうですね、やはり地面の中は地下水というこの大きな川、なんていうんですかね、川が流れてるっていうような感じなんですよね。はい、
どうなんですか、それ地上から見てて地下水どこにどうやって流れてるかって、これは分かんないもんなんですか。なんかよく昔テレビの番組でやってましたけど、なんか太い電線みたいなやつ2本持ってですね、
はい、
地上でこれなんかこう探るとその水の流れに沿って鉄線がこう向くみたいな、なんかオカルトみたいなやつやってましたけど、そういうのないんですか。い
や、ね、やっぱ大きくはね、大きくは地下水も当然高いところから低いところにこう向かって流れますので、いわゆる 山のあたりから海の方に向かってこう地下水も流れていくんですね。そういった形で大きくは分かるんですけれども、もう少しこう細かく見ていく あるその特定部分の場所の地下水の流れはどういうような流れになっているのかというのは、これはですね、やはりその調査をしてみないと、あの具体的な詳細というのはわからないというような、
ぶっちゃけ掘らないとわからない仕事ですね。
そうですね。
わかりました。いやー、はい、面白いですね。ちょっとまだまだいろいろ聞きたいことあるんですが、ちょっと時間になってしまいました。先生またお願いします。
はい、いつでもまたあのお呼びいただければ幸いです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。柴原工業大学の稲積真也教授でした。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた、いつもありがとうございます。増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
11月16日火曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。まずここでお知らせございます。
はい、
日本放送では今月21日日曜日まで、今週の日曜日までリスナーアンケート、この番組何で聞いていますかというのを、ね、実施しています。あなたが聞いているのは FM93 でしょうか、 AM1242、 それともラジコでしょうか。いつもこの辛坊治郎ズームそこまで言うかを何で聞いているのか、ぜひ教えてください。ご協力いただいた方の中から抽選で100人の方にオリジナルクオカードをプレゼントします。詳しいことは日本放送のホームページ1242.com、 またはオールナイトニッポンのホームページ、オールナイトニッポン .com から特設ページへアクセスしてください。あなたのラジオライフをね、ぜひ教えてください。さあではね、たくさんいただきました。今日もリクエスト曲の数々ご紹介していきます。
はいはい、ありがとうございます。
千代田区の、よくしまるさん、よくしまるあそこさん、67歳。しぼさん、今日は拓郎ですか、でしたら落葉でお願いいたします。
は、落葉、そんな曲あります？
あります、あります。
どんな曲ですか、ちょっと歌ってもらえます？
どんな曲だっけ、歌えますか？ちょっと今森田さんに
そんな無茶ぶりしたらダメだわ、そんなこと言っちゃダメだわ。
学生時代の挑発で思い出す曲はユーミンのいちご白書をもう一度、70年代の大学生は自分も含めて似合ってないのに本当に多かったですね、と昔はね。
なるほどなるほど、うん、へーへ
ー。それから石川県金沢市の産業いじってさん、リクエスト曲は吉田拓郎の旅の宿です。
あ、名曲です ね、
ね、吉田拓郎さんは落葉とか壮大な曲が多いんですが、軽い感じの名曲はいかがでしょうか。
旅の宿ね、
うん、
あ、浴衣の君はだっけ、
旅の宿はそうみたいです。
そうですね、
そうです
あれあれ、世代が違う、
ちょっとで、ね、ずれてるんですよ。まあ、
いや、はい。それから
神奈川県のひまおうさん、
ね、ちょっとあの、ラジオネーム読むときには注意してから一回頭の中で文字を返してからにしましょうね俺もさ、どこまで突っ込んでいいんだか、これ鶴子さんの番組じゃないんだし、それ勘弁してよ、もう
ちょっとね、
頼みますよ松山さん、無謀にすぎるよ本当に。
じゃあだ、
全然考えてないでしょ大丈夫ですか
大丈夫です、
本当にびっくりだよもう
この人は大丈夫。神奈川県のひまおうさん、吉田拓郎さんの唇をかみしめてお願いします。はは、これはご存知ですか、映画刑事物語の主題歌です。あ、武田鉄矢さんが
刑事物語か、
ハンガーヌンチャクを振り回しマドンナを助けに行くシーンにこの曲をかぶせたようなって言ってます。
あれ今探偵物語が頭に浮かんじゃった、松田優作、あれは薬師丸ひろ子だった。
そうですよ、もうめちゃくちゃになってますが。それからこちら大田区の、大丈夫です、55歳の看板のピンさん、
はいはい、
拓郎さんなら流星がいいですね、ただひたすらに君が好きという歌詞が今の須田くんにぴったりではないでしょうか。ちょうどね、 それから勝子さん、浜松市の53歳の方、吉田拓郎さんといえば私は今日まで生きてきましたがいいですね。正解ではありません。これ曲のタイトルあれですね、今日まで、そして明日から。
今日までそして明日からって曲でした。
そうです、そうです、
今日までそして明日から、はいはい、
はい、それから、兵庫県姫路市の舞戸くん、吉田拓郎さんと聞いてキャンディーズの優しい悪魔が聞きたいと思いました、田中佳子さん、スーちゃん可愛かったですね。
優しい悪魔って吉田拓郎作詞作曲ですか。
作詞作曲
ですよね。作曲なんだ。吉田拓郎作曲なんだ。
はい、はい、ですって。へーへー。それからですね、板橋区のラジオパーク大好きさん、あら、はい、素敵ですね、リクエストなんですが吉田拓郎さんの結婚しようよをお願いします。
あ、今日はやっぱりね、今日みたいな天気の日ってやっぱりね、なんかふっと吉田拓郎が聞きたくなる人多いんだと思いますよ。
なんか、ね、本当に今日ね、吉田拓郎さんの方他にもたくさんいただいてる。
ありがとうございます。結構キワキワのリスナーさんもたくさんいらっしゃるということがよくわかりました。それで松山さんがあまりにも無防備なのにびっくりですよ。俺は本当にひっくり返りそうになった。
ごめんなさい。
びっくりした。ああ、びっくりした。
お名前。
ああ、びっくりした。
もうなんか、
多分、松山さやかアナウンサー人生においても、かなり衝撃的な出来事だったんではないのかと。いうことで。
何のことやら、はい、どれにいたしますか。
はい、よし、じゃあ今日はですね、吉田拓郎さんの、うん、結婚しようようにします。はい、
そうですね、はい、じゃあ、5時25分頃からお送りしますのでね、お楽しみになさってください。さあ、あなたのご意見24時間お受けしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見お待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間はこのニュースにズームします。 GoTo イート、来年の大型連休まで延長へ。政府が19日にまとめる経済対策の原案が分かりました。需要喚起策 GoTo キャンペーンのうち、飲食店支援のイート事業は2022年の大型連休頃まで実施します。
これ多分ね、多くの方は、はい、GoTo トラベルじゃなくて GoTo イート、 GoTo イートなんかまだやってんのっていう印象だと思いますが、はいはい、一応ですね、法律上はどうやら GoTo イートという施策は自治体ごとに実施するという形で、12月の半ばぐらいが期限として行われていた事業らしいです。ただ多くの自治体では、まあ、いわゆる第5波で緊急事態宣言が出された影響もあって、GoTo イートどころかですね、飲食店自体空いてねえよっていう時間が長かったんで、まあ、多くの方は GoTo イートなんかやってないだろうっていう印象をお持ちの方多いと思いますが、はい、どうやら12月の半ばぐらいを期限に、法律制度としては存在してたらしいですね。で、とりあえずこれを、制度として来年のゴールデンウィークぐらいまで延長するぞと。来年のゴールデンウィーク、今ゴールデンウィークって言わないんですか、大型連休と増山さんが言ったのはあえてですかね。もうゴールデンウィークという言葉が死語なんでしょうか、っていうかあえてマスコミが使わないようにしようとしている傾向があるんでしょうか。
どうなんですかね。
まあ、一般の方は、まあ、分かりやすく言うと来年のゴールデンウィークぐらいまで、GoTo イート事業は延長します。で、はい、じゃあどういうふうにやるのかに関してはそれぞれお住まいの自治体で、うん、まあ、あのなんか割引券売ったりとかですね、予約してなんとかとかって、もうすでにあの GoTo イート再開してるところも全国の自治体の中には出始めてるようですが、はい、だからまあこれからきっとね、お住まいになってる近所の自治体で、うちの自治体はこういう形でやるよというような発表が順次行われていくんだろうな。制度自体が来年の、あのゴールデンウィークまで延長されるということなんで、この後細かいことに関しては、それぞれの自治体が決めていくという、そういう段取りなんだろうと思いますが、まあ、私はね、あの去年、まあ、未だにあのそんなこと言ってる人いるんですが、 GoTo トラベルが感染拡大の原因になったって、どう考えても GoTo トラベルと感染の拡大は関係ないです。これはもう図表グラフ上明らかですから、うん、GoTo イートじゃなく GoTo トラベルやってる時に、実は東京はあのやってなかったんですが、はい、東京以外全部やってる時に感染者どんどん減ってましたからね、あの時に。だから GoTo トラベルとは関係ないんですが、うん、ただね、 GoTo イートに関して言うとちょっと事情が違うんですよ。 GoTo トラベルっていうのは、はい、大体あの身近な人とか家族で旅行行きましょう、旅行行きました、でそれぞれの地方の旅館ってものすごく感染対策しっかりしてますから、
これいつも生活してる家族単位で旅行してる限り、これで広がることはないだろうなっていう印象を、私も GoTo トラベルで旅行行って印象として持ってますが、はい、ただね、 GoTo イートとなるとちょっと事情が違って、うん、友達同士で結構わーわー言うことが多いんで、
ついね、
これはね、 GoTo トラベルと同列に考える、ね、名前がほとんど一緒なんで、うん、でこれまたね、監督官庁が違うんですよ。でどうやらこの GoTo トラベルで恩恵を受けなかった役所がですね、うちにもなんか補助金回せみたいなことで GoTo イート始めちゃったっていうところがあって、 GoTo イートに関して言うと、うん、まあぶっちゃけ GoTo トラベルのように、いやこれは感染の拡大と関係ありませんとまで私は断言する自信はないですね。だから、ね、結構慎重にやられた方がいいんじゃないのっていう印象は持ってます、
はい、
でもう一つの GoTo トラベルの方ですが、こちらもだいぶ具体策が出てきました。で前回の GoTo トラベルは、1泊2万円上限ということで、ですから、で旅行全体、まあ、イメージで言うと旅行全体の半分まで、全体の 35% に関して旅行代金が公の負担で、15% が公の負担で、地域振興券みたいなやつで、まあ、要するに買い物券ですね。これでくれて、全体の半分まで、公費負担で。だから、仮に5万円の予約をすると、そのうちの、地域振興券と、それから旅行代金合わせて2万5000円までが補助金で出て、はい、自己負担2万5000円というイメージだと思います。で、これが変わるのかというとね、一泊2万円だった補助金の上限が1万3000円に引き下げられます。はい、で、従来 15% 分のポイントがもらえ、旅行代金のクーポン券がもらえた 15% に関して言うと 15% ではなくて、平日に関して1日3000円、休日1000円の定額のクーポンが出ますよと、
はい。
で、じゃあ実際具体的にどうなるのか。さっきの5万円に当てはめて考えたときに、5万円の35% から 30% に下がるそうです。だから今まで、旅行代金で 35%、地域振興券 15%、合わせて 50% で半額になりますというイメージだったんですが、うん、はい、最初の旅行代金の 35% 割引が 35% ではなくて 30% になりますと、
はい。
で、これ5万円の旅行に当てはめると5、3、15で1万5000円引きになりますから、うん、その段階で自己負担額が3万5000円ですね。うん、3万5000円ですね。で、次に、これもし平日で2泊3日の旅行に行ったとします。2泊3日で5万円の旅行だったとしますと、自己負担がまず3万5000円で、平日2泊3日だとすると3日分のクーポンが出ますから、平日3000円だから3000円かける3で、スザンが9000円出ます。そうすると3万5000円から実質9000円差引かれるということになると、自己負担額が2万6000円ということになります。つまり、この旅行5万円で3日間の、2泊3日の旅行に行く場合、前回の、GoTo トラベルと今回とはほぼ一緒ってことですね。
そうですね。
ただし、これが休日が絡んでると話がややこしくなって、
はい、
休日がその間3日のうちの2日ということになると、平日は3000円出ますけど、休日は1000円しか出ませんから、
はい、
クーポンとして使える額が5000円になってしまいますから、さっきの3万5000円の自己負担分から5000円差引くと3万円の自己負担ということになりますから、前回よりは、旅行の日取りと組み合わせによって、前回ほどの割引にならない可能性があるけれども、旅行の日取りと、平日休日の組み合わせと旅行の上限を考えたら、もしかすると前回並みの割引になる旅行も相当あるだろうなと思います。
平日休める方はね、ちょっと考えてみる価値がね、
そうですね。とするとやっぱり高齢者ばっかり行けるんで、現役世代は頭に来るよなっていう構図に、
ね、
よりそんな感じになりそうだな、これは。はい、
以上ズームオンでした。
ズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのはラジオネームラジオパーク大好きさんから、吉田拓郎結婚しようよでございます。1972年、
私もねギター片手にですねこの頃白いギターというのが流行りましたね、中学生はみんなあのあれ日本テレビの番組かな土井勝さんが、ね、土井勝って言っても料理研究家じゃない方の土井勝さんが司会をしている番組の中で、なんか出ると白いギターもらえるということであれが憧れで ね、 で私も多分どっか近所の質屋さんで売られていたクラシックギターみたいなやつを6000円ぐらいで買ってきてですねこれが今から考えると全くあのギターってねクラシックギターってやっぱりね作りによって音が全然違いますねあれこんなに音が違う楽器かと衝撃を受けたことがありますが、もう高音が全然出ないギターでねびっくりしてあ音出ねえこのギターみたいな
あでもギター弾けるんですか
弾けません、はい、弾けませんただ当時はあの結婚しようよとかねそういうのはみんなとりあえずは
ちょっと、ね、
あのとりあえずはね
触ってみたい
と、はい、コード3つぐらい覚えてなんとかっていうそういう世界です、
なるほど、はい、さ日本放送この後は鶴子市長の噂のゴールデン
リクエストを
お送りします。
先ほどリクエストくださった方あのこちらの番組にリクエストされた方が多分、
ね、ぜひこのまま引き続きお聞きいただいて
ネットのなんかトレンドに入ってるって話ですよ松山さん
ちょっと知らないですよ私のせいじゃないですからね言っときますけど
いやいや最後出口はやっぱりアナウンサーの仕事でしょそれは
いや初見ですからねちょっと知りませんからねさあそして明日の朝6時からの OK 更新アップコメンテーターはジャーナリストの佐々木木俊直さんで明日のズームは立憲民主党の福山哲郎幹事長が投票です
ついに登場福山哲郎さん、
はい、
ここまでの相手は辛坊治郎と
増山さやかでした
明日も聞いてちょうだいね